勇気と情熱が蘇り、革新が起こる。CDC エグゼクティブプログラムへようこそ。今回のレクチャーでも、引き続き横の関係のコミュニケーションを学びます。人々を正しく取り扱うとは、具体的にどのように実践していけばよいのでしょうか。勇気づけのリーダーシップをテーマに、さらに掘り下げたいと思います。アドラー心理学は、勇気づけの心理学と言われています。テキストの3ページに示しましたように、勇気づけのリーダーシップは、2つのコミュニケーション、4つのコアスキルを包括するヒューマンスキルと言えます。また、共同体感覚のある横の関係の職場を導いていくリーダーシップの核になるのが勇気づけです。ところで、勇気づけのリーダーシップの勇気、そして勇気づけとはどういうことなのでしょうか。勇気とは、困難を克服する活力のことを指します。そして、困難を克服する活力を与えるのが勇気づけです。勇気について、アドラーは、その様々な著作の中で、勇気とは、リスクを引き受ける能力。勇気とは、困難を克服する努力。勇気とは、協力できる能力の一部であると述べています。勇気は、能力、努力、協力と深く関係しているんですね。勇気は、可能性にチャレンジし、リスクを引き受ける能力。勇気のある人というのは、相手に勇気と自信を与えることで、困難は克服できない障害ではなくて、立ち向かい、征服する課題であるとみなせるように、その人の精神的な能力を刺激する、努力をする人だというのです。そして、勇気のある人は、協力する力を持っているとしています。独りよがりでなく、競争心あらわに行動するのでもなく、目標に向けてメンバーと力を合わせ、自ら貢献できる能力を持っています。アドラーの皇帝として知られるルドルフ・ドライカースは、ソーシャル・イクイティという著書の中で、勇気についてさらに明確にしています。勇気は自己勇気づけ、セルフ・インカレジメントの産物で、それは生きることに最も活力を与えるものである。勇気がありさえすれば、ある状況下である課題に対して、我々の内なる資源、持ち味をフルに活用できる。勇気は自己信頼、セルフコンフィデンスの具体的な現れであり、自分自身の能力を固く信じることから生まれる。勇気は恐れによって麻痺されてしまわない限り、ありとあらゆる存在に自然に備わった特質である。このように述べています。勇気づけを家庭、学校のみならず企業にまで普及させたのは、ドライカースの弟子のドン・シー・ディンクメイヤーですが、1993年に企業向けに書いたリーダーシップバイインカレジメント、その名も勇気づけのリーダーシップという彼の著書の中で、勇気づけを次のように定義しています。勇気づけとは、自己尊重と自己信頼を築くのを支援するために、個人の持ち味と潜在力に焦点を当てるプロセスであり、勇気と信頼を確立するのに欠かせない技術を適用することで現実化する理論である。私は、勇気づけこそは、Kトップやビジネスリーダーがぜひ身につけ活用していただきたいプラクティカルなヒューマンスキルである。そのように思っています。テキストの6ページに、勇気のある人の10の特徴を挙げています。ご覧ください。ご一緒に読み上げたいと思います。1、 自分が自分の味方になる。2、自分自身の能力に確信がある。3、チャレンジする、リスクを犯すことを厭わない。4、自立心が旺盛である。5、自分の欠点や弱さを客観的に認めている。6、自分の感情をコントロールできる。7、失敗や挫折を学習の機会と捉える。8、将来に自信を持っている。9、自分と他者の違いを認める。10、他者との関係が協力的。以上です。それではお願いです。これら10項目について、ご自身に当てはまるものにチェックを入れ、自己採点をしていただけますでしょうか。いくつチェックがつきましたか？次にご自身にとっての大切な部下や仲間の顔を思い出してください。今最も気になっている人が何人くらい浮かんでこられましたか？では今度はその方々一人一人についてもチェックをしてみてください。いくつチェックがつきましたでしょうか。もしご自身にとってのキーパーソンにチェックが全部あるいはたくさんついたなら、あなたの勇気づけのリーダーシップが発揮されているということになりますね。次に見ていただきたいのが、勇気づける人の6つの特質です。ご自分と相手に対して、どんな動機づけをしたり、モチベーションを測っていらっしゃいますか？プラス思考でしょうか？マイナス思考でしょうか？目的思考か、原因思考か、どんな風に考え、発想し、アプローチをされていらっしゃるでしょうか。聞き上手ですか。聞くよりも聞かせようとされていらっしゃるでしょうか。対局を見ていますか。細部にこだわりたいですか。ユーモアのセンスがありますか。それとも皮肉っぽい方でしょうか。これもご自身と組織のキーパーソン一人一人について、現時点ではどうかなと客観的に採点されてみてください。最後に、今回も現場で実践の宿題をお願いいたします。向こう1週間、勇気づけについて、次の5つの側面を意識していただき、実践された結果を振り返っていただくという内容です。縦の関係で優れている点を評価し称賛するという褒めるのではなくて、横の関係で共感しながら相手に活力を与える勇気づけを意識してやってみてください。その他意識していただきたいポイントとして、ダメ出しでなく良い出しで元気づける、成果オンリーでなくプロセス重視で勇気づける。失敗から学ぼうよという姿勢で勇気づける。感謝で勇気づける。この4点を意識してみてください。実践の結果についてお話を伺うのを楽しみにしています。